おはようございます。こんにちは、こんばんは。
氷町子のアクセサリーとかウサギとか、エクボと毒舌がチャームポイント、動物アクセサリーデコビーニャ、ブランドディレクターの氷町子です。デコビーニャはウサギやリスなどの小さな動物たちをモチーフにしたアクセサリーを作っています。そのアクセサリーブランドを19年間運営する中で、氷が考えたことや感じたこと、日々の暮らしの中で思ったどうでもいいようなお話をしている日記のような番組です。ほとんどどうでもいいようなお話です。この間ね、酒井と話をしていたときに、酒井って、社長、デコビーニャの原型を全部作ってる人なんですけど、アクセサリーとかウサギとかってタイトルについてるけど、アクセサリーの話もウサギの話も大してしないよねっていうふうなこと言われて。まあ確かにそうかも、と思って。なんかね、うさぎの話は、したい気持ちはめっちゃあるんですけど、人んちの飼いうさぎの話聞いても面白くないんじゃないかなって。まあ、他の話が面白いかどうかも、まあ、ちょっと、いろいろ問題は、そこは、さておき。ね。うさぎさん、ハイチュウという名前のうさぎ、熱くなってきたので、首の後ろの毛が抜け始めました。夏になると毛がね、首の後ろ、よく、昭和の時代のうさぎの持ち方で首の後ろをぐっと掴んでお尻を支えるっていう、今、そんなん SNS に上げたらめっちゃ叩かれそうな、そういう持ち方が昔はうさぎって、うさぎとか、猫とかってそういう持ち方してたんですよね。で、そこの、首の後ろの部分を、をじゃない、の毛が、ちょうどね、その耳の後ろの部分っていうのかな、首の後ろの部分っていうのかな、そこの毛がね、どんどんどんどん抜けてくるんですよ、熱くなってくると。でもまあ、そんなに気にならないので。で、病院の先生も別に大丈夫ですよって言ってたので。まあ、なるべく涼しくして過ごさせてあげてはいるんですけどね。やっぱり、うさぎさんの快適な室温と人間の快適な室温っていうのがあまりにも差があるので、で、しかも私寒がりっていうのも、まあ、着ればいいんですけど、着てますしね、家の中では結構服を。なので、共存するために。まあ、部屋が別なのでね、うさぎの部屋結構冷たくしてっていう感じにはしてますね。はい。そんな感じで夏の準備を進めております。ベランダにターフもつけました。そして、カーテンも、断熱 UV カーテンを足しました。名前カーテンつけんね。これで今年はどうだという感じでございます。はい。今日はね、2週間、梅田阪急から経って、どうにも調子が出ない。体調も悪かった。これはいかがなものかと思って。で、初心に帰ろうと思って、まあ私は今年から手帳を変えているので、その手帳とあまり仲良くなれてないっていうのもあって、先を見通せてない感じがしたんですね。今までだと2週間、2週間単位、1ヶ月単位、1年単位、手帳でね、手帳で1年単位、で、マンスリーで1ヶ月単位、ウィークリーで1週間単位。で、それとは別に2週間単位っていう、お手製の スケジュール表、管理表みたいなのも使ってたんですけど、今はそれを全部取っ払って、手帳1冊でなんとかできやんかみたいなのをやってるんですけど、あんまりうまくいってないなと思って、まずはじゃあ1週間単位をもう一度、ちゃんとっていうか、まあ、しっかり計画を立ててやってみようかなと思ってみました。はい。でですね。まあ、週の頭、昨日月曜日だったんですけど、まあ、今日も火曜日なので週の頭とみなしまして、一週間、とりあえず、今週の予定を立ててみました。時間をブロックして、やらなきゃいけないことをそこにギュッと詰め込んで、で、やりたいことも、時間をブロックして、そこにギュッギュッって詰め込んで、 でもこれでどうだと。余白も取り。で、そうすると、やることがやっぱり明確化してくるので、目の前のことが。目の前のお荷物だとか、そういうのが見えてくるので、これでなんとか乗り切れるんじゃないか、今週って思ったんですが、この手帳の弱点が分かってきたんですよね。マンスリーとウィークリーが縦に並んでるっていう、手帳なんですね。折りたたみができる手帳。よくわからないと思うんですけれども、ちょっと想像してください。ウィークリーの手帳が下にベロンと横長の手帳がウィークリー、バーチカルのウィークリーが広がります。で、上には横長のマンスリーが2冊こう横長の手帳が並ぶ感じです。横長のね。で、それを閉じます。一緒に。背拍子一緒になってるんで一緒に閉じます。そしてそれをまた半分に折ります。縦に半分に折って横に半分に折ると4分の1になりますね。そういう、特殊な手帳を使っているわけなんですけれども。で、常にだからマンスリーが目に入るんですよね。で、そうすると私やっぱりそこに思考を持っていかれちゃうみたいで、ウィークリーに集中できない。まあ、これは私の問題なんですけれども、ウィークリーに集中できないということは、なんか来週のことが気になったり、先週のことが気になったりだとかしてくるわけなんですよね。そうこうしてるうちに来月のことが気になってきたりだとか。で、これはいかがなものかと思って。それが今まで2週間のお手製管理表があったおかげで、もうその2週間だけに特化できてた感じはあったんですよね。なので、ここが課題だなとは思いつつ、ただまあ一週間の予定を今回立てて、ちょっと話それちゃいましたね。一週間の予定を立てて、で、良かったこと、やっぱりありましたね。やっぱりね、見通しが悪いっていうのは、もう仕事においても、何においても、やっぱり気持ちが不安になりますね。グラグラする。車の運転もそうじゃないですか。もうなんか霧が出てきたりとかして、あんまりそんな霧が出るようなエリアに住んでる方はいらっしゃらないかもしれないんですけど、私山が近かったんで、地元の方は。霧が降りてきたりすることがあるんですよね。とか、あと豪雨。もう、ワイパー意味ないんちゃうのぐらいの、まあ雨もよく降る場所なので、もう、ワイパー、頑張れワイパーみたいな感じで、見通しが悪くなる。そうすると、すごい、ノロノロ運転になるじゃないですか。不安なんで。人が出てくるんちゃうかなとか、道が突然終わっとるんじゃないかなとか、絶対ないけど、道が突然終わっとるんじゃないかなと思ったりとか。山の方やと鹿が出てくるんじゃないかなとか。あるんですよ。そんな霧の中鹿が出てくるとかあんまないと思うけど。で、そういう感じで、車の運転でも、やっぱり前が見えないっていうのは、見通しが悪いっていうのは、自分の進む先がよくわからない状況っていうのは、すごい不安になるんですよね。あとあれですよ。私、京都行くとよくやるんですけど、胎内巡り。真っ暗のお堂の中で、お寺のね、お堂の中でもう真っ暗何にも見えへんみたいなところで、まあ、お寺によりますけど、手すりをこう、案内にして進んだり、あとは、清水寺やったっけ？お数珠がずっと壁に沿ってあって、お数珠を触りながら前に進むとか。まあ、なんかこう、手がかりはあるんですよね。で、それをこう、手がかりだけど、もう真っ暗、もう何にも見えへん。たまにスマホの電気つけとる人がいて、イラッとしたりとかするんですけど、するなよ、イラッと。お寺で。で、そういう感じでこう、やっぱり、あれは多分精神集中を促してるんだと思うんですけど、私暗いところが怖いので、不安が先に立つんですよね。でも不安で、もうどうしようと思いながら、不安と戦いながら前に進むっていう、まあ私の中ではなのでアトラクションになってるんですけど、不安が先に立つので。全然お寺の意図とは違う感じで、 体内巡りいつもしてますが。それとちょっと似てますよね。見えないから不安。なので可視化しようっていう、今回の初心に戻るパターン。割とうまくいきそうな気がしています。なので来週もちゃんと、そうですね。見通せるように一週間ずつ。で、来週で、私が今頑張って取り組んでいるお勉強の講座が、一旦、講座が終了するんですよ。で、そこからまた半年ぐらい私はお勉強しなきゃいけないんですけれども、受験資格を得るために受けなきゃいけない講座っていうのが来週で終わるので、それを無事、終了認定もらえれば、少し課題もなくなるので、もう少し負担が少なくなるのかなとは思っています。早くね、このね、お勉強も終わらせて、合格しましたとか言いたいですけど、もう不安しかないです。勉強してても全然頭に入らないんですよね。本当に。なのでちょっとでも不安を少なくして、いろんなことに集中できるようにしたいなと思います。やっぱり見通し大事ね、本当に。状況の整理が自分でできてないっていうのは本当に不安になります。不安、不安。不安解消、不安撲滅運動ですよ、本当に。そう、ほんで、ちょっと、ここからまた別の話になるんですけど、そのお勉強の話をね、この間お友達に会った時にちょっとしてて、で、その子英語がすごく得意な子で、もう大学もそういう大学に英語のね、まあ、英米化みたいなのに行って、英語の勉強を大学でもしてた子なので、英語がすごく得意なんですよ。で、何年か前に、TOEIC かなんかをもう一度勉強し直して受け直したみたいな感じのことを言ってて、わあ、すごいなって、その時思ったんですよね。で、その子に同じことを言われて、この年で、新しいこと覚えれる？って言われて。で、そこでね、かっこよくね、言えればよかったんですよね。時間はかかるけどね、とか言えればよかったんですけど、今勉強してて思うのは、全く頭に入ってこないんですよ。もうよく、子供がいろんなことを吸収していくことを、語学にしても、そのいろんな知識をね、吸収していくことを、スポンジが水を吸い込むようにっていう言い方あるじゃないですか。あれがね、全くないんですよ。ね、ガラスの上を水が流れていくように。もういろんなワードが、ツルツルツルツルって流れていっても、綺麗に乾いていくんですよね。やばい。俺、みんなどうしてるんですかね？私よりも年齢上の方もたくさんいらっしゃるんですよ。まあ、そういった方は皆さん経歴かなりご立派な方なので、やっぱり、もともとのその、努力の仕方も違えば、あと、まあ、地頭というかもう人間としてのその性能が違う気がしますね。もう入れてる OS が違う感じ。私も多分アップデートできないんですよ。OS のアップデートがきっとできてなくて。もうこれ以上無理みたいな。スペックが低いみたいな。いやでもまあ試験は来ちゃうんで、冬なんですけど。なので、ちょっとなんとかして、そういう時はもう時間をかけるしかないかなと思ってるので、時間をかけて、反復反復学習でやっていくしかないかなと思います。なんか明るい兆しが見えたら、また。で、なんかいいやり方があったら、またお伝えしますね。今、とりあえず、何が向いてるのかわからないので、勉強方法で、数打ち当たると思って、いろいろ試してはいます。でも明日ね、修了認定試験学科っていうのがあるんですよ。 で、一応、過去問みたいなのやってみたんですけど、合格に至らないので、ちょっと焦ってるので、今から勉強します。一夜漬けって言うんですよ、こういうのね。い、頑張るぞ。ではでは、ここまで聞いていただきましてありがとうございました。今日は火曜日。昨日も暑かった。今日もどうやら暑いらしい。皆様、体調管理、水分補給、しっかりなさってください。ではでは、皆様の一日がキラキラハッピーな一日になりますように。ではでは、また明日。またね。バイバイ。